上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。
時刻6時24分回っています。ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこちらからです。岸田総理がアメリカから帰ってきました。その成果はどうだったんでしょうか。日経新聞によりますと、岸田総理は14日の午後、政府専用機で羽田空港に到着しました。アメリカ訪問を終え帰国でございます。岸田総理、アメリカ訪問でバイデン大統領との会談や大統領夫妻とレストランで夕食、ホワイトハウスで晩餐会、アメリカの議会での演説、そして日米フィリピンの3カ国による首脳会談、トヨタ自動車ホンダの現地工場の視察などを行ったスケジュールということでございました。ではそのあたりもう少し詳しく見ていきましょうか。
はい、岸田総理の訪米についてですね、岸田総理とバイデン大統領は10日共同声明を発表し、アメリカ、イギリス、オーストラリアによる安全保障の枠組み、オーカスへ日本が協力すること、はい、沖縄の尖閣諸島をめぐって日米安全保障条約の適用対象だと改めて明言、また自衛隊と在日米軍の連携強化、極超音速兵器に対する防衛装備品の共同開発へ向けた日米の協議などを確認したということです。
まあ、それぞれありますけど、まずは高橋さん、今回の岸田さんのアメリカ訪問、どんなふうにトータルご覧になりましたでしょうか。
トータルでは、まずまずだと思うんですけどね。こういうのを見るときに、海外の状況、反応を見てるんですけどね。中国がすんごい反発しててね、それで台湾が賛成してたって、これはお前悪い話じゃないなということですね。
かなり中国 の、 報道官のメッセージは強いものがありましたもんね。
そうですね。でも、一方で台湾の方はね、歓迎って言ってたんでね、これはこれでいい、悪くはなかったんでしょうねって、外交的にはね。
特に晩餐会でのスピーチが、どっかんどっかん受けてましてですね、かなり、良かったんじゃないかってお話ありましたけど、高橋さん、あのあたりはどうご覧になりました
か。晩餐会は別にその共同声明と違いますからね、それは日本のマスコミにしたら速報道するけど、本当に共同声明だけですけどね。
大事なのはそっちの方であって、
どちらかというとあれですよね、共同声明の時の記者会見の時にね、同盟国の中国って言い間違った方がまずいですよね。
あれは偉いことでしたもんね、なんかね。
まずいですよ。だからあれを、それを消すために国内メディアだとね、晩餐会の話をもう持ち上げるって、そんな感じだと私は見てましたけどね。
あれは単に読み間違えちゃったってことなんですか。
いや、頭なんか分かんないですね。年中本音が出ちゃったっていう人もいるしね。でも本音が出ちゃったと困っちゃいますわね。
ちなみに晩餐会とかの方もね、あれはライターさんがやっぱお書きになるんですか。
ライターさん書いてますね。
ライターさん書いて、結構練習もなさるんでしょ。
すごい練習したんじゃないですか。もともと岸田さんは小学校の時にアメリカに行ってたんで、発想は悪くないんですけど ね。だからでもすごい練習したと思いますよ。
あの発音ぐらいですと、向こうの方にも結構そんなにたどたどしくなくっていう感じで、
全然、でもはっきり言ったらアメリカの人って発音あんまり気にしないんですけどね。
あ、そうなんですか。
日本人が思うほどは気にしないですね。
それよりも内容が、
だって、いろんな国から来てますから、全然、だからそんなの訛りが合うなんて当たり前ですからね。
それよりもじゃあしっかり内容が伝わってるかどうかみたいなことの方が大事ってことなんですね。
そうですね。とにかくいろんな国から来てるんでね、みんなそれぞれの国の訛りで喋ってますからね、全然別に発音どうのこうのって通じればいいって感じです。
一方で気がかりな点というのは、高橋さん、今回の訪米で何かございましたですか。
いろんなことを言って、ですけれど、大きな話としてはね、安全保障について、今までのリージョナルパートナーからグローバルパートナーになったっていう話ですけどね、グローバルパートナーに なりたいっていうのはあったかもしれないけど、すぐなれんですかっていうふうに、そう正直で思いましたけどね。
リージョナルパートナーとグローバルパートナーのこう差っていうのは改めてですけど、高橋さん、どういうふうに見ればいいんですかね。
これ後で出るかもしれませんけど、例えばね、地球で起こってる話に だ地球の裏側で起こってる話についても、うん、日本はアメリカと一緒に行きますっていうのがグローバルパートナーですよ。でもまあアジアの話しか実は、うん、アメリカと一緒にしませんっていうのはリージョナルパートナーですよね。
まあ、でもそうグローバルパートナーとなってくるところにもちろん安全保障の問題含めてそうですし、例えばこの憲法的なことも含めてっていうことになってくる問題が当然これ出てくるわけですよね、うん、国内的にはね。
うん、今例えばね、うん、ほらイスラエルイランがイスラエルにボンってやってきたでしょ、はい、うん、あれについてどうやって対応するかっていうのはリージョナルパートナーだったらまあ何もね、はい、反応しなくても構わないけど、うん、グローバルパートナーだとすぐ反応しなきゃいけなくなっちゃいますよね。
うん、まあ、このあたりになってくると確かにちょっとデリケートなところもはらんできますもんね、うん、
はい、
どうですか、例えばウクライナへの支援の話とかというのもあったと思うんですけれども、
ありましたね。だからあれもグローバルパートナーだからってどんどん出すって話になっちゃいますからね。
うん、
リージョナルパートナーだったらまあね、日本の判断でウクライナにそこそこ付き合いしないと日本がやられた時に困るっていうふうに、うん、っていう判断でよかったと思うんですけれど、うん、まあグローバルパートナーだともう完全にあれですよね、 G7 一緒になってやるってそんな感じになりますからね。
そうなると日本のこのまた負担する金額っていうのもさらにまあね大きなものを求められる、う
ん、今はウクライナ1兆5000ぐらいですけど多分あれ4兆円ぐらいまでいきますよね。
となってくるとかなり金額が大きくなってきますもんね。
う
ん、
そうですね。で一方でね、能登半島地震は復興、補正予算も作らないでってすごく復興が遅れてるっていうのもありますけどね。
うんうん、こうどうでしょう、トータル今回の、まあ、日米の会談を通じてですね、まあ、バイデンさんもこの後大統領選挙控えてるということはありますし、まあ、岸田さんも岸田さんで自身の政権の足元が決して盤石じゃないという、
まあ、うん、ですね、両方とも半年後には多分いないでしょうっていう会談ですよね。
そのあたりを含めてですけれども、現時点でこうお互いのパートナーシップどう、ね、認めていくのかっていうことだったとは思うんですけどもね。
お互いに、うん、半年後見たらいないなっていうのは薄々分かりつつやってんじゃないですか。
それは、まあ、ゼロじゃないでしょうからね、当然ね。そうだ、それでも一つまあね声明を出してというところでありましたが、はい、さあ続いてはこちらのお話でございます。水原容疑者が大谷選手に借金を肩代わりしたことにしてくれないかと頼んでいたんでしょうか。中日スポーツによりますと、大谷選手の通訳だった水原容疑者、日本時間の13日銀行詐欺容疑でカリフォルニア州ロサンゼルスの連邦地裁に出廷し、保釈金およそ380万円で保釈が認められました。複数のアメリカのメディアによりますと、ギャンブル依存症の治療と大谷選手との接触禁止を命じられたということです。またパスポートは没収されて、カリフォルニア州の中心部を離れることが許されないということだったということなんですが、でもこの週末の一連の動き、西村さん改めてちょっと見ていきましょうか。
はい、水原容疑者はスポーツの違法賭博でおよそ61億2000万円の負けを抱え、大谷選手の銀行口座から少なくともおよそ24億5000万円を不正送金したとされています。また水原容疑者は3月21日にドジャースのクラブハウスで、自分はギャンブル依存症だ、多額の借金を大谷翔平に肩代わりしてもらったと説明、その後大谷選手にクラブハウスで話したように、翔平が僕の借金を肩代わりしたことにしてくれないかと頼んだということです。うん、しかし大谷選手はこれを拒否し、代理人に連絡を取ったということです。
まあ、高橋さん、いろんな動きがちょっと具体的に見えてきたところあるんですけれども、改めてこの一連の流れ、この週末の動き、どんなふうに高橋さんご覧になってますか。
うん、まあ、このラジオでも言ったかもしれませんけどね、
はい、
まあ、代理人をすぐ呼んだっていうのはすごくいい判断だしね、それとあと、はい、まあ、銀行口座の時に、まあ、解説の時にあれですね、まあ、水原さんが一緒にいたんでね、全ての情報をつかみうるっていうことだったんで、それであれですよね、いろんな不正が行われたっていうのが、言われてましたよね。ですからそれはそれで、私見立てとして私あんまり間違ってないんで、大したことなくてね、でもこれ今回のやつで国内の方で全然このような銀行口座 講座の解説とか知らない人がいろんなことを喋っていて、うん、大谷さんが分かんないはずないなって言ってる人たくさんいましたよね、うんうんはい、あの人たちどうするんですかね、なんか全然もう若っ端になっちゃいましたね、うん、だから私どちらかというといろいろ国内で今回のコメンテーターしてる人たちでね、うん、なんか全然違ってること言ってるなっていうのがたくさん出ちゃった分かっちゃった、ね、分かっちゃいましたね、
はい、あれでも実際にその銀行口座に対してねメールアドレスだったりとか、携帯電話の番号を紐付けちゃうと、なりすますってことはできるってことになるわけなんですか、その、
いやじゃあ、うん、普通はね本人がやるからですよ、うん、であれはだから水谷さんが全部代わりにやっちゃったからね、はい、できるんですよ。それだって本人が全くできなければそれを代わりにやってもらったらそうなっちゃう決まってますけど ね、 でもね、あのね、一個ね、あえて言うとね、はい、もし銀行口座が自分でよく分かんなければね、はい、実はねアメリカにも日系のバンクがあってね、はあ、そこに行けばよかったんですよ、本当言うと日系のバンクに行けばね、水谷さんが通訳しないで日本語でできたはずなんですよ、うんこれね、そっちの方が多分良かったと思いますけど ね、 なるほど
ね、これね高橋さん、たらればというか悪く考えちゃうと、もし
そう
容疑者が、
ね、
そうでしょうね、
なんかもう完全にね、うん、あれで、ね、なんか大谷さんをね、うん、もうなんか自分の今のままに扱おうとすると、うん、実は日本人が絶対いないところに連れていくっていう可能性はあるなと思いましたよ、
うん、なんかそうやってみるとそうも見えなくはないという、うん、あくまでその現状だけ見ると ね、
ね、だから普通はねよく分かんない時には日系というか日本語の分かる人がちょっと間にいるんだけど、はいはい、財務代理人もね全部日本語分かんなかった人だけだったらしいんですよね。そうすると水原さんの情報だけだからね、そうするとね最低必要限度最低限ね、うん、銀行のアカウントのところは日系のね、日系のあのバンクに行けばね、うん、あれはちょっと違ったんじゃないかなって気がしますけどね。
さんねメガバンクの支援もされてたのにね、
う
ん、
そうだからね、そこがちょっとね残念だったんだけど、でもねドジャーズに行ってね、うん、契約が変わったでしょ、あれで水原さんすごい焦ったはずですよ。
水原さんね、そうですね、
それで焦ってね、あれですよね、それで今回発覚したってことはね、ドジャースに行ってよかったのかなと思いましたけどね。
1000億という大きな契約を、うん、大部分を、うん、現役引退してから
後払いにしちゃったから、後払いにしたからキャッシュがないわけで ね、 ね、そうするとねあれすぐ資金ショートしちゃいますからね、うん、それで今回あれですが、ドジャースに行ったのが幸運っていうかね、うんうん、それでバレたっていう可能性もあるなと思いましたね。
これ高橋さん、アメリカのその法律の中で、まあ、こういったことが、まあ、仮に判決が出てですね、このあと例えば最高で禁錮が30年、100万ドル以下の罰金という話あるんですけれども、さあ高橋さん、これ現実的にどんな風にこれね、なっていくんでしょうね。
これはね、でも司法取引してるから、うん、要するに背景のなんかなんていうかな、こういう風なギャンブルやる組織っていうか、そこが狙いだと思うんでね、
うん、
使用取引してるから、うん、結構それは30年いかないんじゃないですか。
そのあたりの情報をしっかり出すということの見返りに、うん、ということになるわけですかね。
有期懲役でも多分数年以内だと思いますけどね、
うんうん、こういった報道が出た後もね、大谷選手なんかホームラン打って、そのあたりこうメリハリしっかりね、自分の中できっちりつけながらというとかあるなと思うんですけれども、うんうん、プレー自体に今影響はどうやら高橋さん出てないというのは我々から見るとね、ちょっと安心かなというところですよ ね、
最初はちょっとあったかもしれませんけどね、でも今はまあもうそれも切り替えてるんじゃないですかね、
まあ、これどんなところに落ち着か分かりませんが、高橋さん、なんか一つこういった野球としてのプレイヤーが海外に行くときに、なんかどこまで人を信用するのかっていう、なんかすごい前例になっちゃいましたね、これ ね、 今回ね。
だから多分財務代理人もね、ちょっと日本語の分かる人が入れてた方がいいのと、それとあとだからできるだけ複数の人が関与した方がいいんで ね、 あと日系企業でアカウント作ってれば、日系の方だったら、ね、気がついてね、大谷さんに直接電話で言ってくれたんじゃないかなって私は気がしますけどね。
額が額で、なんか280億のギャンブルやって220億リターンがあってっていう、もうなんか我々からすると考えられないけどだったんで、
これもその水原容疑者はこの後借金をどうしていくのか、
もう無理ですよ、これ
無理ですよ ね、
ね、うん、だから大谷さんは本当は請求できるんだけど、うん、取り立ては無理ですよね。
まあ、もちろん自分がやったこととはいえですけれどもね、はい、では続いてこちらでございます。 時刻6時38分回っています。さあ市販薬で肥満対策、大正製薬アライに注目が集まっています。日本経済新聞によりますと、大正製薬ホールディングス8日に内脂肪を減らす市販薬アライを発売いたしました。体内で脂肪の吸収を阻害する仕組みの治療薬ということなんですね。海外では市販薬として販売されていますが、日本でも市販薬として販売されるようになりました。さあ、この市販薬は体内の脂肪の吸収を抑えることで内臓脂肪の蓄積を阻害するというもので、食事中に含まれる脂肪のおよそ 25% を吸収せずに排出するということです。成分のオルリスタットは1999年に医療薬としてアメリカで承認されまして、2007年に市販薬として販売されました。さあ高橋さん、これ先週末の ABC さんの正義の味方でもこれ取り上げていましたけれども、はい、これ日本では要指導薬品ということで、購入する前にこう生活習慣の記録とかつけたり、
うんうん、
ね、なかなかこうおいそれと簡単に買えるものではないということなんですけど、はい、さあ高橋さん、このあたりのお話を含めて今回のニュースどうご覧になってますでしょうか。
そうですね、うん、私もね体系的にね、うん、興味があったんでね、はい、これで番組中聞けないので、
う
ん、その前の時に聞きましてね、そしたらね、まあ、一応私服肌周りがね85センチ以上だから一応対象なんだけど、ただ、う
ん、
あとでも3ヶ月間ね生活改善指導を受けなきゃいけないっていうことになるから、うん、まあ実は私生活改善指導すでに受けてるんでね、そこも対象は対象なんですよね。でもその後にでもいいじゃないですかじゃないんですけどねその後にね、病気だと高血圧みたいな人は実はね、うん、もう病気として扱うからねこれ対象じゃないってことで私外れちゃうんですよ。でね、よくよく考えてみたらね、うん、今ね生活改善指導を受けてて、うん、先ほどの、ね、ニュースの中で、うん、油の 25% が外に出るって話だけど、はい、これねどのくらいかというと1日40分のウォーキングと一緒だってことなんですけどね、
うん、そうなんですか。
そうそう、1日40分のウォーキングって私生活改善指導の中で常にやってるんでね。
なるほど。
その意味ではもうそのやる必要がないと。だから多くの人はねよくよく考えてみるとね生活改善指導を3ヶ月間受けなきゃいけないんですけどね、うん、そうするとそれで痩せちゃいますね。
はあ。ということはこの薬に頼らなくていいってことになるわけですね。
頼らないで、だって40分歩けって言われてるから生活改善指導で言われてて、それで効果それと一緒ですから。
毎日歩いてらっしゃる。
40分、要は生活改善指導受けてますから40分歩け。
そう、最近ちょっとお痩せになりました。
いや、ちょっと痩せてきました。やっぱりそれはそれで、
それ
やっぱり 40分歩くとね効果ありますからね。
でもなんかあれですよね、イメージ確かにもっとすごい劇的にね、うん、痩せるようなイメージがありますよね、うん、このこういうオイルリスタット系の薬っていうのはね。
それでもそれだからせいぜい40分歩いたのと一緒だから、うん、そんなにすぐ痩せませんよ、
ね、
それでそのね要件としてね、うん、こうね3ヶ月間のね指導を受けたらそこで痩せちゃいますね
だからこれねなかなか毎日歩けない人も多いんですよ、うん、ですよね、うん、高橋さんそんな歩いたら
でもそれは他の指導もあるから、うん、それでねそれ指導を受けたら大体痩せちゃいますね普通は、
ね、
だからこれね本当に売れんのかなと正直と思いましたよ、
うん、だからこれにどう処方されるとなってくるとこうかなり、体調的には厳しい状況の方ってことですよね、うん、生活習慣指導も受けて、それでいて
言ってかつね病気になってないっていうやつだからね。それそんなあんまりいないですよ。そういう人は。
ですよね、
普通はね、だから私みたく生活改善指導を受けて、うんうん、かつ病気になっちゃうんだよね。だから病気になっちゃうから医薬品として他の処方箋があるってことになっちゃうんだよね。うん、これはあんまり売れないんじゃないかなと、うん、正直と思いました、ね。だから多くの人勘違いしててね、うん、そういうの条件なしでね薬飲んでやせると思ってるって、それはちょっと違いますよ。
ちゃんと書いてますもんね。薬局行ってもね、うん、薬店行っても。でしかもこれ以外にも実はそういった治療薬みたいなのが西村さん世界でもあるということなんですよね、
はい、肥満症に対してはその大正製薬のアライの成分、うん、オルリスタットとは違う仕組みの治療薬が今世界中で注目を集めているんです、
うん、
GLP-1 受動体作動薬と呼ばれるタイプの薬でして、うん、主に糖尿病の患者さん向けのお薬で週に1回自分で注射して使うというお薬です、
うん、
これがダイエット目的で使われて品薄になり必要な患者に渡らない事態も起きているということなんです。
これかなり世界で注目されている高橋さん、あの薬だそうです
ね。これ、う
ん、
もう、まずいっすよ。それね、うん、あの糖尿病なんでね、はい、だから糖尿病としてね、うん、いや、あの普通に医者にやってもらった方がいいですよ。それ自分でやらない方がいいと思いますよ。自分で、あの、うん、自分で医者のだから なんかね他の人に薬が回んないなんていうレベルじゃなくてね、素人療法やっちゃうとまずいですよ。
ということですよね。
それが今こう手に入ってしまうような状況があるっていうことですよね。で
もだからそれは非常にまずいから、あの素人療法やらない方がいいと思いますよ。それで本当に糖尿病なんだったらね、糖尿病として扱ってくれますから、それはそれで OK です。それをね、糖尿病じゃないのに糖尿病と薬をもうやっちゃう、打っちゃうとそれ結構まずいことになりますよ、
体にね、かなりね負担が出てくるというか、はい、で一方でこのアメリカとかデンマークのこの製薬会社っていうのがかなりこのいわゆる、GLP-1 受動体作動薬で、かなりこれ収益上げてるそうですね。利益を上げてるということだそうなんですけれども、
ちょっとだからね、勘違いしてる人が多いから、その上げてる収益って本当に普通に適正なのかと思っちゃう。
あ、なるほど。
だってみんなすごい勘違いしてね、これやれば痩せると思ってるんだけど、それがひょっとしたらまずいことになるかもしれないってなったら、あの株価なんてゴーンと落っこちゃうでしょ。
あの確かに、でもこれ今ね、アメリカの市場のランキングっていう手元に出してもらったやつ見たんですけれども、上位いわゆるこのマイクロソフト、アップルとずっと並んでいる中で、かなり上位にですね、このイーライ・リリーが入ってきてるということですから、これこの分野に対する注目みたいな世界で間違いない、これ高橋さん、あるのはあるんですよね。
あるんですけど勘違いしてね、だから、ね、これで痩せると勘違いしてる人がたくさんいるってことに私はそうやって見えますけどね。だからこんな株価怪しいっていうかね、だって真面目にやったら本当はあの糖尿病の人じゃなきゃダメだって分かったらね、あのもうあの根っこから話が崩れちゃうじゃないですか、
そうなるとこれだけ今支えてる株価って、ね、一気に落ちる可能性も出てくるかもしれないという
。万が一ね、あの糖尿病じゃない患者に糖尿病の薬をやってね、これから深刻な副作用が出たらアウトですよ ね、
はい、ね。では続いて見ていきましょう。こちらでございます。時刻6時46分でございます。さあ、イランによるイスラエル攻撃、レバノンやイエメンからもイスラエル攻撃へでございます。イランの軍事組織革命防衛隊の司令官と国軍の参謀総長は14日、国営テレビに対してイスラエルに対する報復攻撃が完了したことを明らかにしました。またイスラエルが反撃すればより厳しい措置で対抗すると強調しました。これを受けて G7 の首脳は14日、イランのイスラエルに対する大規模な報復攻撃を受けてオンラインで会合を開きまして、イランを非難する首脳声明発表したということなんですが、でこのニュースもう少し西村さん詳しく見ましょうか。
今月1日、シリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館が空爆され、イランの軍司令官らが死亡しました。イランはこの空爆をイスラエルによる攻撃と見ていて、今回のイランによるイスラエルへの無人機による攻撃はその報復と見られています。日本の外務省は14日、上川外務大臣の談話を発表していて、今回の攻撃は現在の中東情勢をさらに一層悪化させるものであり深く懸念する、またこのようなエスカレーションを強く非難すると表明しました。
さあ高橋さん、このイランによるイスラエルの攻撃がありましたけれども、高橋さん、この動きはどうご覧になってますか。
あのこのハマスとイスラエルが やってますよね、これでハマスの中にイランがいるっていうことは結構まあ、あの周知の話なんですけどね、でハマスがイスラエルにやったのは去年の10月7日、という時にはその後これテロ行為だっていうことで、G7 は日本を除く G7 が、すごくそのイスラエルには自衛権があるっていう形を言ったんですが、日本は言わなかったんですよね、でも今回 G7 でみんな一緒でしょ、これあの先ほどの、日米のグローバルパートナーになったってことの裏側だと私は思いますね。要するに地球側であってもね、あのもうあのなんかいろんな意見あるかもしれないけど、もう、アメリカ とか G7 と一緒なんです。
今回にそこに上川さんの談話も発表されてますもんね。
すぐ発表しましたからね、これはだからもうあの G7 は全部同じなんで、もうあのアメリカから多分ね、もうあんたは日本はグローバルパートナーだろって言われたわけでしょう、おそらく。だからこれは これからね、うん、そういう意味ではあの地球の裏側の話でも、うん、G7 とかあのアメリカとほとんどいつも同じような外交政策っていうんで、これいいか悪いか分かりませんけどね、うん、はいはい、まあそういう形になるっていうので、まあ、早速日米首脳会談の話が具体化してるなと私は思いましたけどね。
で今回ですねバイデン大統領もネタニヤフ首相と電話で協議をしたということなんですけど、はい、さあアメリカは今回どうでしょう、この動きに対してどういうスタンスでまた向き合っていくのかということになりますけれどもね。うん、
これであれですよね、あだから必死になって止めてると思いますけどね、うん、エスカレーションしないようにはね、はいはい、止めてるんですけど、仮にイスラエルがやったら、うん、やまたねアメリカの方はね、うん、そのやっぱりイスラエルやったのは正しいっていう言い方でなって、うん、そうすると日本もそういうイスラエルアメリカが正しいって言ってる以上グローバルパートナーですから、うん、イスラエルやってることは正しいって、うん、そういう形になりますね。
表現がまた難しくなってくるな。はあ、でこれどうなんですかね、こういよいよ昨年の10月から、うん、始まって半年ということで、まあ、ガザでも亡くなった方が3万3000人超えてるというところになってきてますけれども、はいはい、さあ高橋さん、この争いはどうなっていくのかっていうことなんですけども、
のどかするかでしょうね今ね。初めてイランはイスラエルのに攻撃したわけなんでね、うん、
はい、
それはイスラエルとしてはね、うん、あの二度とやったら大変なことになるぞっていうのをやりたいですよね、
でも今世界中がなんとかそれをもうちょっと自制してくれっていうことで、
だから、うん、イランは非難するけれど、うん、水面下では多分イスラエルにちょっとやめろと言ってると思いますけどね、
うんうん、はい、でもネタニヤフさん国内での支持も非常に厳しくなってきてるという中もありますから、これどんな風にして、まあ、うん、これやっぱりやられたら、
ね、やられたから、あのちょっと軍事施設に狙ってね、軍事施設にやる可能性はあると思いますけどね。
どうでしょう高橋さん、今後ニュースを見ていく上で注目する点というとどういったところになるんでしょうかね、これね。
あのイランもね最初ねあの ミサイルたくさんやったんだけど、撃ったんだけど、うん、はい、あのイスラエルの民間施設を狙ってないんですよね、うん、一応ね、
うん、
軍事施設なんですよね、はい、うん、だからこれで軍事施設の間ではやるかもしれないけど、これが、うん、でも軍事施設やってると時々民間施設もなるんですよね、そうです、うん、だからそこが軍事施設だけでとどまるのか、うん、あと民間施設まで行くのかっていうのが一つの注目点ですね。
分かりました、はい、ではお知らせ挟んで、さらにニュース続けてまいります。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。
時刻6時58分回りました。続いてこちらです。小池百合子都知事、文春報道に反論、大学が卒業を証明しているでございます。朝日新聞によりますと、東京都の小池知事は12日の定例会見で、自身の大学卒業に関連した月刊誌の記事に関して、記事の前提が違う、大学が私の卒業を証明していると述べて、カイロ大学の卒業を疑問視する記事内容に反論しました。元側近で告発記事を寄稿した弁護士で元官僚の小島敏郎氏は12日、この報道陣の取材に対して、発案から声明公表まで3日と短いことなど不自然な点があり、声明の信頼性に疑義があると主張しました。ではこの一連の中で西村さんにさらにもう少し整理してもらいましょうか、はい、
文藝春秋5月号に掲載された記事によりますと、2020年6月に駐日エジプト大使館のフェイスブックに掲載された小池氏のカイロ大学卒業の経歴を証明するとした声明の作成過程を指摘しました、うん、元環境省官僚で当時は都民ファーストの会事務総長だった小島敏郎氏が公開した手記では、うん、小池氏から文書の作成の協力を求められたとしているほか、うん、作成に他の周辺人物も関わっていたと指摘、うん、小島氏が卒業の事実に関して疑義を示しています、
はい、さあ高橋さん、この一連の文藝春秋の報道からということなんですけれども、うん、ここまでの一連どんなふうに高橋さん今回の動きはご覧になってますでしょうか。
まああれですね、うん、あの選挙になるとこの小池さんの学歴詐称が出てくるんでね、
うん、
まああれですね、 でも、まあ、あえて言うとね、はい、あれですよね、あの多分、うん、あのまあ大学は、はい、カイロ大学は卒業したと言うっていうのは間違いないですね、
はい、
どういうことかっていうとね、はい、はっきり言うと、まあ、あの学歴って変えるんですよ。
変えるんですか。
それに日本 の, あの普通の念頭に置いてるとちょっと違うんだよね。あのだからまあ、あの本当に卒業したかどうか多分怪しいとは思うんだけど、ただでも結果的に後で卒業したというっていうことは、まあ、海外の話ではよくあるっちゃいけませんけどね。相手のいろんな社会的な地位とかそういうのを見てやりますからね。だからあのそういう意味ではあのなんていうかな、あの女帝って本が出てね、あの卒業してないはずだって言ったのと、実は卒業しましたっていう小池さんの話って矛盾しないんですよね。
あのいずれにしてもその大学が、卒業を証明しているという、まあ、証明書もあって、そのエジプトの大使館も発表してみたいなところありましたけれども、
そう、うん、それ発表するんですよ、
うん、
発表するんですよ、はい、だからただしあのその形式とかそういうのがね、うん、ちょっと怪しいといえば怪しいんだけど、でもね、うんうん、いつまで行ってもはあの要するに小池さんは卒業しましたと発表すると思いますよ、
は
い、
うん、つまりもうこれはもう前提としてその話進んでるんだからということで、いかにどんなメッセージが出ても、証明書としてあるってことなんですね、スタンス立場ですね。
だからその証明書っていうのが、うん、あの日本で思ってるような手続き、あの形式要件を満たしてるかどうかっていうのは微妙ですけどね、うんうん、ただでもあのカイロ大学とかエジプトとか、うん、そちらの海外の事情から見ればそれはあの証明してるんだと、証明してるんだと。ただ実際に本当に出たか出なかったっていうのは別問題だっていうふうな理解ですよね、
うん、で、明日いよいよですね、東京15区、まあ、初めて、3つの選挙補選、告示されますけれども、改めて16日の衆議院の東京15区の補欠選挙の関連について、現在の候補予定者ですけれども、うんうん、日本維新の会から金沢由衣さん、日本保守党から飯山あかりさん、参政党から吉川里奈さん、無所属秋元司さん、無所属須藤元気さん、立憲民主党酒井夏実さん、翼の党根本涼介さん、そして無所属から音竹博多さん立候補表明しているということなんですけれども、さ あ高橋さん、いよいよ明日告示となりましたけれども、まず自民党音竹さんについては推薦見送るということみたいですね。
あ、自民党はね、
はい、
だからもうなんか稀に見る大混戦ですよ ね。これ8人も出ちゃったら、うん、あの実はね、あの投票って6分の1以上投票しないと当選しないんですよ、最低投票数ってのがあってね、はいはい、うん、ここで本当に8人が全部団子になっちゃったら6分の1いかないかもしれないなというふうに思っちゃいますよね。
そうなると、うん、もう一度
やり直し
ということになるわけです
よ。大変ですよこれ。
高橋さんどうなんですか、これから投票までねという間で、相当日に日に情勢変わってくるのかっていう感じでしょうかね。
毎日変わるでしょう。だからあの先ほど小池さんなんかの話とかね、いろんな話がこれからどんどんどんどん出ると思いますよ、うん、その度ごとにね、もう右往左往をしてね、うん、あの選挙結果は変わると思います。一寸先闇ですからね、政治は。
これあの自民党は推薦見送るとなってくるとですよ、他の候補、補選もですね、候補者立てないとか不先輩ということとかもあるとなるとですけれども、
長崎3区が不先輩で、あと島根1区多分負けちゃいますからね、3連敗って可能性高いですよね。
でなってくるとですね、これはそうなると前回少しお話伺いましたけれども、うん、さあいよいよこれ岸田さんどうなっていくのかって話にも、
でもあの本人は全然すごい鈍感力でね、うん、あとあの おろしする人がいないみたいなんですよね、今の自民党の中に。
は
あ。だから案外普通はおろしになって大変なんですけどね、うん、おろしする人がいないっていうので、うん、岸田さんは、まあ、生き延びて、まあ、あれですよ、今回のね卒業旅行じゃないかどうか分かんないですけどね、うん、悠々自適にやってて、もう鈍感力を発揮して、うん、もうあの誰も性的に党内にいませんからね、おろしを心配する必要はないみたいだっていう人もいますね。
そこで手を挙げておろそうという人とかってあえて出てくるってのはあるんでしょうか。
ね、本当はね出なきゃいけないんだけどね。
出てこないみたい、うん、あのなんかこのままの、もっと言うと解散ということもこの流れで言うとこの状況ですから。
このまま3連敗しても平気な兵でね、うん、あの要するにあの成果がちょっと上がったって訪米の成果が上がったとか言ってね、あと6月には所得税減税しますから ね、うん、そうするとその6月のそれをめがけてあの会期末に解散するって可能性はありますね。
まだじゃあそのあたりも解散含みもあるということなんですけど、はい、これに関しては本当高橋さん、はい、今週末イベントでまたいろいろお話しいただきますけれども、はいはいはいはい、もう日に日に変わってくると思いますので、またそのあたりでお話伺えればと思います。高橋さん今週もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。はい、
さあいよいよそのイベント週末に迫って、そうそう、まあ、あの何この企画が上がった時にはね、うんうん、4月の20日なんて随分先だなと思ってたんですけど、
今週ですよ、
言ってる間に今週末になってまいりまして、ね、さあいよいよお昼の1時から4月20日土曜日、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣梅田上昇ホールで開催でございます、はい、チケットはおかげさまで完売してるんですが、
ね、
さあこのお話の続き聞きたいという方は、うん、オンラインチケット、阪神チケットがこちら2000円、そうそう、インターネットで、はい、販売中でございます。またイベントグッズも続々今できておりまして、こちらもすでに M ラジストアで先行販売しておりまして、はい、当日会場でも販売させていただくんですが、うん、まあ、特にあの選挙の話っていうと、うん、まあ、オンエアですとなんかね、いろいろ平等に扱うというのが難しくなってくることもあるんですけれども、はい、さあそのあたりの話も含めてできるんじゃないかなと思います、うん、さらにイスラエル中東情勢も厳しくなってきてます、はい、このオンエアでできなかったお話含めて20日のイベントではさらに踏み込んだお話聞ければと思っております。ぜひ、チケットお持ちの方、会場でまたお楽しみいただきたいという方、配信チケットも販売しております。ぜひアクセスください。お待ちをしております。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずはこちら、毎日新聞によりますと、外務省は昨日、イランがイスラエルを攻撃し事態が緊迫化しているとして、イランへの渡航中止を呼びかけるスポット情報を出しました。イランからの出国希望者に対しては定期商用便が運航されている間の出国を検討してほしいと呼びかけています、
まあ、もちろんお仕事絡みでですね、行ってる方も多いと思いますし、はい、そのご家族の方にとっても非常に心配なことも多いと思います、はい、このあたりのお話も時間ありましたら、うん、ぜひ高橋さんに伺っていきたいと思います、
はい、ぜひ。続いても海外の話題です。韓国メディアによりますと、北朝鮮による軍事偵察衛星の打ち上げ準備が最終段階にあると伝えました。韓国軍はアメリカ軍とともに警戒と監視を強めています。北朝鮮では今日がキム・イルソン主席の誕生日にあたるため、関係国が警戒を強めています。
あのいつもですね、そういったミサイルの発射実験あるときっていうのは、ちょうどこのね、
エーナーの
やっている8時ぐらいとかっていうところがありますので、まあ、引き続き我々も警戒していきたいと思います、
はい、続いては大阪の話題です、うん、読売新聞オンラインによりますと、来年の大阪・関西万博で海外パビリオンの建設の遅れている問題をめぐり、参加国が自前で建設するタイプ A のパビリオン数が当初想定していた60カ国から40カ国程度に減る見通しであることが分かりました。政府は自前での工事のめどが立たない参加国に対し、複数の国地域が共同利用するタイプ C などへの移行を働きかける方針です、
まあ、先日石田さんとですね、この会場の取材にも行ってきたんですが、うんうん、まあ、確かにその原材料費の高騰みたいなのもあって、はい、なかなかタイプ A ではできないというところも今現実出てきてて、うんうん、ちょうどまあ万博まで1年っていうところなんですけどね、あの今回イベントもありましたけど、はい、やっぱりこう機運を盛り上げるっていう意味で、どういうふうな形で協会側もですね、こうリリースというか、うん、こんなことやりますよっていうことを出してくるのか、今の段階でまだ言えないんですよっていうことも結構多かったりするので、まあ、直前になったら盛り上がってくるとは思うんですけれども、うんうんうん、まあ、このあたりね、心配する方もいらっしゃるのそうだろうなと思いますよね、
はい、うん、続いてはこちらの話題です。日本経済新聞によりますと、国連環境計画が3月に公表した報告書で、世界の家庭は1日あたり10億食超を無駄にしていると食品廃棄量の推計を示しました、はい、日本では1日およそ4800万食相当の食品が捨てられたとみられ、うん、国連環境計画は 多くの人が飢餓に直面する中で起きている世界的な悲劇だと警告しています。い
や、これ本当その通りですよね。多くのところが飢餓で苦しんでいるのに、やっぱりこちらで食品のロスがある、日本でもこれ問題になること多いんですけれども、このバランスってのはどういうふうに取っていけるのかっていうのは、本当にまた世界で考えていかないといけないことなんでしょうね、この数字見るとね、
はい、続いても国内の話題です。読売新聞オンラインによりますと、立ち乗りの二輪車、電動キックスケーター利用者による悪質な運転が問題化しています。去年7月に一定条件を満たした機種は運転免許なしで乗れるようになり、利用が拡大、交通違反は半年余りで6倍に急増していて、警察は春の全国交通安全運動に合わせ取り締まりを強化しているということです。
これ先ほど内訳見てみたんですけれども、最も多いのがですね、はい、速度を6キロに落として低速モードにして、そうすると道に入れるという標識があるところだと入れるんですけれども、そこにスピードを落とさないまま入っていくという通行区分違反というのが最も多いそうです。あと信号無視だったりとか、一時不停止、それから酒気帯びというのもあるということなんで、このあたり本当利用する方の交通ルールをしっかり守っていくというのが大事なことですよね。
続いても国内の話題です。読売新聞オンラインによりますと、昨日は全国各地で気温が上がり、各地で今年の最高気温を更新しました。200カ所以上で最高気温が25度以上の夏日となりました。大分県日田市では日中の最高気温が7月上旬並みの 29.8 度と真夏日の一歩手前まで上がったんですって。
この時期って体が暑さにまだ慣れてないんですよね。だからこうなんかいつもと同じペースでいると、思ってた以上に体にダメージがあるということなので、今日もね、最高気温大阪でも24度くらいということですので、引き続きお気をつけください。
最後はスポーツの話題です。デイリースポーツによりますと、昨日阪神は中日に2対1で競り勝ち、引き分けを挟んで連敗を3で止めました。先発の才木投手は7回1失点の力投で今シーズン初勝利を挙げました。岡田監督は通算484勝とし、球団歴代2位の吉田監督に並んだということです。
昨日は本当にですね、打順を大きく入れ替えて、1番に池上選手を入れて、4番の大山選手を外して、里輝選手を上げてということだったりしたんですけれども、これが結果的にうまく機能した形にもなってました。シーズン開始当初から今一つ調子に乗り切れてないという中でも、今まだ負け越しが2つの4位ですから、この後のことを考えると、これで全然十分じゃないかなとどっかで思ってるんですけどもね。